と神様の定めに背くことになる。まあ、そういうふうにこう言っていますけど、この御言葉はですね、いや、どうも理解できないなと思うかもしれませんが、思う方もいるかもしれませんが、ローマ帝国の迫害の中ですよね、今。この2000年前の出来事なんで。で、ユダヤ民族からは、異端だと迫害されている初代クリスチャンたちに、使徒パウロが与えている、そういう御言葉なんですよね。で、本当にもう、この権力に逆らいなさいと言いたいぐらいの状況なんです。で、この状況の中に、権威に逆らう者は神の定めに背くことだって、こう言ってることは絶対安易な発言ではないわけですね。使徒パウロの強い信仰、そして今までの経験、そして聖書的な歴史観を持って使徒パウロが信徒の皆さんに言ってるんです。そして聖霊様の圧倒的なお導きによって発言された御言葉だと思います。で、この間も申し上げたように、ダビデ王がそうでしたよね。サウル王を自分の、感情に任せないで、本当にサウル王のその裁きというか、処遇を神様に委ねた。自分の仇を自分で復讐しなかったんですよね。で、第一サムエル記26章に出てきます。で、私は、まあ前から皆さんに申し上げてるんですけど、大学3年まで軍事政権の中で育ったんですよ。韓国はずっと独裁でした。もう独裁になると社会全体が暗いんですね。で、私が小さい時だったんですけど、みんな大人たちは政治発言は一切しない。で、誰かが酒飲んでる人が道で政治発言をしたら、それこそ警察、私服警察が連れていくというのを私が子供の頃にこう見ていたんですね。で、実際に、高校の時には、教職組合というのは韓国なかったんですよ。1985、6年あたり、教職組合がなかったんです。で、その時に、私の先生方がそれを勧めている、そういう先生がいたんです。で、その先生が突然、学校に来なくなったんですね。で、噂を聞くと、黒い車が来て、学校の前で連れて行ったという話を聞きました。で、教会でも、ある大学生のお兄さんは、デモ隊のリーダーだったので、それがすぐ発覚されて、そういう場合は軍隊に召集されるんですね。で、軍隊に召集されて、そこでは、まあ、本当に厳しいところに配置された。本当にその国の権力というのはすごいもう大変なことだなと小さい時から そういうのを見ていたんです。で、今で起きてるなんかミャンマー、香港の状況、まあ、今すごい静かにあんまり報道もされないんですけれども、そういう国家権力が安全ではない時に特にクリスチャンたちも苦しんでいますし、他の国民も苦しんでるわけですよね。私たちは比較的に日本とカナダという非常に政治が安定しているところに住んでいます。昨日都知事選があったんですけれども、小池さんになったんですが、今回は50何人この立候補者が出て問題になりました。私たちは民主主義のその自由に発言できる国にいるから、この国家権力がどれだけ恐ろしいかっていうのはあんまり経験できないんですけれども、でもこれは国家権力だけじゃなくて、私たちの日常の中でも権威はありますよね。社会の上司も、会社の上司や学校の先生、そして家の中では親、そして兄弟だったら長男、長女、また、お医者さんたちとか弁護士、そういう専門家との関係、どこに行ってもその あるんですよ。その権威というのはあるんですね。だから国家資格を与えたりとかするわけです。で、3節をご覧ください。実際、支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは、権威者を恐れないことを願っている。それなら、善を行いなさい。そうすれば、権威者から褒められるでしょう。この国家権力の中で一番、まあ私たちがわかりやすいのは、法を守ることです。法律を守ることですね。法律を守れば怖いことないという内容ですね。でも法律を犯してしまうと、国家権力は恐ろしい。この権威は恐ろしいものになるんだという内容ですね。で、私たちが、法を、守って、こう、社会に寄与するときに、権威者に褒められる。そういう内容ですね。日本のせ、あの、世界大戦に日本が参戦してたその時代に、多くの国内のクリスチャンたちは、まあ、いろいろありましたよね。神社参拝とかも日本人のクリスチャンも強いられたり、いろいろありました。その中で、国家権力に逆らわない形で善を行ったこともあります。日本に行った宣教師たちがキリスト教の教育に力を入れたという事実があります。1912年、明治45年ですね、1912年には84のクリスチャン学校が運営されていたそうです。そして宣教師たちをはじめて多くの日本のクリスチャンの教育者たちも教育に力を入れて、また女性の教育にも力を入れていました。私たちの日常の生活で権威との戦いはいつもありますし、葛藤をしますけれども、今日の御言葉を思い出して祈りを持って善を行うことができるようにお祈りします。4節をご覧ください。権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものです。しかし、もし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕える者として悪を行う者に怒りを持って報いるのです。今まで権威者の上に神様の権威があると学びました。これは簡単に言うと、権威者の上司が神様だ。という感覚ですよね。で、この4節は、ですから、上司が神様ですから、この権威者は神様の仕事を代行している。そういう内容です。その代行というのは、善を行う人には報いてくださって、悪を行う人には裁きを与える。そういう神様の仕事を権威者が代行している。どうも納得いかないな。今の時代合わないな、この褒め言葉は。って思う方もいらっしゃるかもしれません。で、私たちは民主主義の中で野党が与党を激しく非難できますし、国民が政府を批判できますからね。でも次の御言葉が重要ですね。5節。だから怒りを逃れるためではなく、良心のためにこれに従うべきです。この今まで1節から4節を読むと、いや、どうも納得いかないなという、そういう思いもあるかもしれませんが、それぞれの良心に従って、良心のために従うべきです。と言っていますね。良心というのは何が善であるか悪であるかの、こう、あるかを知らせて、善を命じて悪を退ける。そういう個人の道徳意識のことを言っています。辞書にはそう書いてありますね。 神様がどの人間にもどんな人にも与えた神様に似た性質なんですね。人間であれば誰でも良心を持っているんです。で、私たまに外国人受刑者の面会にたまに行きますね。品川に収容されて、そこには難民の方もいるし、まあ、不法滞在の方もいるし、何か、本当に犯罪を起こして捕まってる外国人もいるんです。で、そこにボランティアで行って、まあ、こういうガラス越しで話すんですけど、ある男性の受刑者がこう言っていましたね。私がこんななったことに、私のお母さんは悲しんでいます。とても悔やんでますって言うんですね。まあ、この方はもう犯罪で入っているんですよね。受刑者にも良心があるんです。でもその良心もそれぞれその純度とその量となんかこう、人によるわけですね。私たちも良心がありますね、クリーちゃんも。でも私たちは良心とまたイエス様に信じる信仰があります。イエス様はどういう方だったでしょうか。ヘブライ人への手紙4章15節から16節です。ヘブライ人への手紙4章ですね。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に行こうではありませんか。近づこうではありませんか。イエス様は、こう生涯の中で、私たちと同じ試練を経験しました。特に十字架の刑を受けるときには、ユダヤの最高法院とローマ帝国の国家権力によって、辛い、大変苦しい十字架を背負うしかありませんでした。しかし、イエス様は、その十字架のその使命を果たす前に、ゲッセマネでお祈りしましたね。私の願い通りではなく、御心のままにと祈ったんです。最後に、御子としての使命を果たすために、このように神様の権威を優先して祈ったんですね。神様の権威に自分の身を委ねたんです。このイエス様は私たちがこの世に生きる間、国家権力や様々な権威、生活の中で経験する権威のための苦しみをよく理解してくださいます。そして私たちはキリストの霊、聖霊様が私たちの心に住んでおられますね。ヨハネの福音書16章13節。しかし、その方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて、真理をことごとく悟らせる。その方は、自分から語るのではなく、聞いたことを語り、また、これから起きることをあなた方に告げるからである。聖霊様は、私たちの心の中に住まわれ、私たちに真理が何か、何が正しいか、何が正しくないか、何が善なのか、何が悪なのか、何が罪なのか、そういうのを教えてくださいます。その真理が分かれば、私たちはどういう行動をすればいいか分かってきますよね。私たちクリちゃんは置かれた、その今のその国のそれぞれの状況の中の国家権力、そういうのをはじめ多くの権威、権力について、盲目的な服従をするわけではありません。私たちの良心、信仰、聖霊様のお導きによって、 様々な権力に対処していくんです。有名な、ドイツのボンヘッファー牧師いますよね。彼はアメリカで、住んでいましたけど、そのドイツからアメリカで、まあ、留学中だとか、まあ、もう永住権持ってたのかわかりませんが、アメリカにいたんですけれども、母国のナチスのその、行動、そういう、国家権力の乱用、そういうのを見て、ナチスの滅亡を祈って、ヒトラーの暗殺に関わったんですよね。それで、牧師先生なんですけど、まあそういう暗殺に関わって、結局、殉教しました。死刑になったんですね。このような先人を見ると、彼は、それぞれの信仰によって神様に祈りながら、その証明をいただいて行動したと思います。ボンヘファー牧師は自らの決断と責任を果たし、命を張って権威に抵抗しました。私たちもあらゆる権威に圧倒される時に、自分が神様との関係の中で真剣に向き合い、信仰のある決断と責任を果たすべきだと思います。6節と7節をご覧ください。あなた方が御柩を収めているのもそのためです。権威者は神に仕えるものであり、そのことに励んでいるのです。すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい。御柩を収めるべき人には御柩を納め、税を納めるべき人には税を納め、恐れるべき人には恐れ、敬うべき人には敬いなさい。ですよね。で、ここで恐れるべき人というのは国家権力を言っています。そして、敬うべき人というのは、もう社会の指導者、社会で経験する、そういう権威のことですね。使徒パウロはこの苦難の中にいるクリスチャンたちに市民意識を促しています。ちゃんと税を納めなさい。ローマ帝国が憎いけど 税は納めなさい。そういうことですよね。責任をちゃんと市民としての責任を果たしなさいということです。今日の御言葉は大変深い内容で、一生涯をかけて私たちは経験していくと思います。カナダのトロントに長老派の韓国人教会があります。そこのイム・ヒョンス牧師がいるんですけど、今引退なさってるんですけれども、北朝鮮に長年宣教師として活動していました。しかし、2015年ですが、スパイ疑いで、急に行方不明になって、逮捕されていたんです。それ後で発覚されたんですけど、2015年に逮捕されて、2年6ヶ月間、北朝鮮の外国人収容所に、収容されました。サーレーのグレイス教会ありますよね。そこに母が今も行っているので、イモ先生の話は聞きました。私は東京で聞いて、祈りましたけれども、後でイモ先生がカナダ政府の助けによって2017年の8月に釈放されました。まあ彼が釈放された時にはもうガリガリに痩せて、出たんですね。で、全世界の人たちがこのニュースに注目していたんです。で、イモ先生がちょっと元気になってから証を始めて、全世界に今も証をしているんですけれども、不思議にもその刑務所の中で神様の働きと御臨在があって、それを証ししてるんですね。非常に感動的な証なんですが、イム先生は受刑、その刑を受けるときに、その中で、 病気と重労働で生死をさまよう瞬間が多かったんですよね。それにもかかわらず、北朝鮮の兵士と看守たちに福音を伝えることができたそうですよね。そして人生相談、離婚の話とかいろんな兵士たちの悩み、そういうのを聞いてあげたそうです。そしたら彼らがこう言ってたみたいですね。牧師先生は心配なくていいねって、神様が面倒見てくれるから羨ましいよなんて言ってたみたいですね。神様は恐ろしい国家権力の迫害の中でも働いておられ、まだ救われていない、福音を聞いていない人たちに福音を述べ伝える、そういう働きが実際に起きています。イム先生のおかげで、今まで北朝鮮のために祈っていた多くのクリスチャンがもっともっと祈っています。その国の、国際、その政治状況が変わることを祈ったり、福音が述べ伝えられることを祈っています。私たちの生活の中でも、いろんな権威との戦いがありますよね。皆さんいかがですか？私は最近、ちょっと、こういう証がありますね。大使が大学に入学の、入試の準備をしている時だったんですけれども、11月に入試があるんですが、9月か10月にですね、この先生がいないと入試の準備ができないぐらい、大使の入試にはすごく大きな影響を与える先生が、突然パワハラみたいになったんですよ。で、私は今までこのようなクリスチャン入試というのは見たことがないとおっしゃって、私は指導、しない、指導できないとか言うんですよ。年配の方ですよ。60歳ぐらいの方で。お前は落ちる。実力がないから落ちる。とか言ったんですよ。本当に。で、それを本人の前で、本人に直接言ったんですね。で、大使が急に、やる気を失って、自信を失って、それが11月、入試の前。本当に3週間、4週、1ヶ月前のことですけれども、勉強できなくなったんですよね。で、私は本当にもう悲しくって、教育庁に行った方がいいのか、と悩んだんですけど、3週間後に入試を控えてるので、そんな時間もない 訴える時間もないって、もう本当に大変な状況で。で、大使が結局学校を行かなくなったんですね。毎日学校行っても足りないぐらいだったのにね。でも私はもうすでにそういう、なんていうかな、神様の権威というのをもうこの時ね、認めようと。今、そういう人たちと争うことはない。と本当になんだか信仰があったんですね。で、ぐーっと我慢して大使のためにも祈ったり、その先生のためにローマ書で学んだように祝福、もうしてました。ここまでちょっとイライラしながら 祝福していました。そしたら結果が、皆さんご存知の通り、第一志望の青学、で、第二志望の獨協大学、埼玉県にあるんですけれども、そこを両方合格しましたね。そして、大使はもともとボクシングで、関東3位とか東京1位という実績があったり、スピーチコンテストでも1位になったり、そういうのがあったんですよね。そういったら校長先生が、すごい喜んでくださって、稀に見るケースだって言って、で、最優秀卒業生として選んでくださったんですね。それで卒業式の時に、 なんか、受賞されたんですよ。これは本当に私も大使もいい経験させていただきました。その、押さえつけられる権威の中で信仰を持って乗り越えた経験でしたね。それで、そのパワハラの先生は多分 この頭の上に墨を置いた思い、恥ずかしい思いをしたかもしれませんよね。まあ、本当に神様がこういう小さい経験ですけれども、その、権威とどう付き合うかということを学ばせてくださった気がします。でも、権威と付き合った時に、いつも結果がいい結果ではない場合もありますので、後々で分かってくるという場合も多いんですけれども、今回このちょっと分かりやすい例だったので、皆さんに申し上げました。神様は私たちが信仰を持って生きるときに豊かな恵みを与えてくださると信じて歩みたいと思います。それでは祈ります。愛する天のお父様、イエス様は、この世の権威の上に神様の権威が優先していると、よくわかり、神様の御旨に従って生きてくださいました。私たちも信仰を持って、この世の権威にイエス様のように生きることができますように、聖霊様お導きください。今日まだイエス様を主として受け入れていない兄弟姉妹がいるなら、一日も早く信仰を持って歩むことができますようにお祈りします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。